1月29日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、さ、
はい、
一郎がね
アメリカ
いいこと言ったんですよ。
はい、
少しの運と人との出会い、
うん、
ね、いやあれ感激しましたね。でさ、それで思い出したのさ、あることがをなすにはというか、いろんな人の出会いがあって生まれると。で、和江さんご存知ないでしょう。俺もない、分からなかった。東洋文庫という
初めて聞きました。
専門図書館ですね。
東洋文庫、
すなわち東洋ですか、日本を含めアジア諸地域の歴史や文化や研究対象とする東洋学の専門の図書館。これはね、100万点を所蔵して、日本最大の東洋学の研究機関。
あ、そう、どこにあるんですか。で
ね、これは駒込か、
東京都
で、うん、これ去年100周年だったんだ。
あ、そうなんですか。
なので、はい、でここで創立者は三菱財閥第三代総裁の岩崎久彌。
うん、
三菱といえば岩崎弥太郎でしょ。
そうですね、
弥太郎有名ですけど、実は、はい、あの渋沢栄一団ともこう、うん、戦ったりして、
戦う
というか商売ができたから、
そういうことですか。
で、おかしくなったり、いろいろしたのを2代目の弟矢之助っていう人が今のその三菱財閥の基礎を築くんですよ。で、この弟が偉い、で弟が日銀総裁になって後に3代目がこの弥太郎の長男岩崎久彌、まあ、大政奉還みたいにするわけですよ。だいたい3段目がパーで、まあ、なる
傾向としてはよくわからない。
ところがこの岩崎久彌、はい、この岩崎久彌は森重久彌の久彌です、
うん、
で森重の父さんは岩崎久彌と親交があったので、
そこから名前をつけた、
あなたの名前をぜひつけたいと言ってつけたんだ、そっとと、あの森重の方向に帰りました。で、それはさておいて、この久彌はですね、その自分のその膨大なその駒込別邸というところにショックを立てて、で、なんですか、その岩瀬、あの東洋文骨の作ったわけですよ。で、この久彌はですね、やっぱりその、すごい読書家で、で東洋文庫の国宝と文化財のほとんどはこの彼氏も個人的に岩崎文骨のコレクションしていて、それも含めてあの合併して東洋文庫っていうのができたんだそうです、
うん、そうなんですよね。今でも現存してあるんです。
この東洋文庫はね、
はい、
今あの多くの人に知ってもらうと思って、分かんねえべ、私は。分
からなかったですね。
東洋文庫ミュージアムというのも併設して、
はい、
でこの岩崎家ゆかりの小祝農場直営のカフェレストランなどもあって、
で、そうですか、
やってるそうです。最近ではですね、
はい、
中高年は当たり前ですけど、世間では本を読まないと言われる中高生とかそういう人たちも熱心に来ていると。
うーん、
で、ここがすごいんですけど、この東洋文庫の出発点となったのはモリソン文庫という、
モリソンさん、
ジョージ・アーネスト・モリソンというのはオーストラリア出身のジャーナリストで、ロンドンタイムズの記者で、で清朝末期の北京にずっといて、清朝滅亡後も、まあ、外国人顧問として、まあ、中国にいたと。で、蔵書家としても名を馳せて、中国を中心としたアジア関係のもういっぱい持っていた、24,000点、
すごい数ですね。
みんな貴重なコレクションだ、晩年のモリソンが本当母国へ帰る前に、
はい、
この文庫をまとめて売りたいっていうのを聞きつけて日本がすぐ動いたと。
あ、そうです、貴重な本ですもん ね。
で、これは日本さおがねば前にじゃって、
うん、
潜在一遇のチャンス、
うん、
ところが和江さん、モリソンのいいねは3億5,000ポンド、今のジェンコにして数十億円、
随分とお高いですね
帝国大学でも手は出せない
、うん、
で、この話がこの北京に駐在していた横浜銀行の頭取から、今度は頭取井上純之助っていう人、この人もまた後で時間があれば説明しますが、日銀の総裁になって最後大蔵大臣になって
暗殺されたんですね。
彼がですね、今度は帝国大学の、これも有名な人ですね、上田和俊とか白鳥ほにゃららというその有名な人に相談して、うん、片方家だった。
そこで、
で 井上が相談を持ちかけたのが知り合いの岩崎久也。
そうなんですね。
ここすごいですよ、丸の内の三菱本社に到着した井上は外出のために上からちょうど降りてきた久也と鉢合わせした。階段の下で立ち話で購入が決まった。
そうですか。
彼は久也君は何て言った？あなたが良いとおっしゃるなら買いましょう、しかし一応は各社によく調べてもらってください。
素晴らしい。
だからこのね、なんていうこのハートの、で学者側でこの重大なミッションを背負ったのがそのさっき言った白鳥倉吉とか上田勝利の、の目子だった石田勘之助、三木之助か三木之助という人、この人が全部その行ってその森村の器へ行って、で全部運んで、でそのなんつうんですか、日本に、汐留から今度深川にあった三菱倉庫に入れたと。ここで想定外のことが、コレクションの一部が台風とか高潮の被害でですね、ちょっとあのいや傷んでいたと。
あ、そうです、まあ、紙ですからね。
これ修復の山前の時に、この石田君はですね、その現地に行って一冊一冊全部チェックしてるから元の状態を知ってたわけで、で全部彼氏が指示して直した、
あ、そうですか。守られたんですね。
すごいでしょ。
貴重な資料が。
森村文庫の扱う領域は中国を中心とした西アジアに限定されるけども、彼は石田君はその他に、つまり日本や朝鮮も必要だし、東南アジアも南アジアも西アジアも、つまり、西洋世界以外、東洋の広大な、物件をうわーっと、でそれを岩崎久弥が支援したって言うんですよ。だから大企業家であり文化人、
そういうことになります ね、
ね。あのテレビであの解禁していたテレビ局 の、 あの偉い人たちは、まあこういう人の話をもう一回勉強した方がいいですよ。ね、文化というものを背負ってるんだから。
そういうことになります ね、
ね、自分たちの言葉しか考えずに。で、この石田博士はですね、この森村文庫に活動の場を与えられたことは、彼にとってあたかも鳥が翼を得たこと、魚が水を得たのにと等しかったと。そしてこの石田君は東洋文庫をね、突然辞職する。10年後に。
あ、そうですか。
これね、今でも謎だ。なんでだか分かんねえんだって。で本人もね、
はい、
言わない。だからなかったんでしょうな。
なんでしょうか。
でこの石田勘之助、あ、三木之助も日本学士会員に後に選ばれて、これはつまり、東洋文庫の蔵書の基礎を作ったということでね、でその評されたと。その時にね、絶句して嗚咽したと。思い出したんでしょ、いっぱいね。だからこういうそのすごいね、つまり図書館ですね、あまり人が知られてないけど、
そうですね、
こういう立派な図書館をその日本にそのコレクションを買い入れて作ったのはこういう人たちですよ。でそのさっきしゃべった井上淳之助は当時横浜銀行の頭取だったわけですよね。で後に日銀総裁になり、大蔵大臣になり、あの浜口お幸というね、ライオン最初彼氏も打たれるんですよね。でもその大蔵大臣になって、その後まあ右翼に打たれると、昭和 4,5 年の話です。このあたりやばちんですね。みんな暗殺がまかり通って、
でも東洋文庫も100周年
と。そうです、
100、
そうそうです。だから三菱のその岩崎久也、井上淳之助、そしてその他もろもろの石田、三木之助とか、そういうすごい人たちがあのまあスクラム組んでできたと。人との出会いというやつでね、
駒込にあるということで、機会があったら漱石さんお出かけになってみてはいかがですか。
いや全然、本当にいいですね。 いやでもそのマニーがね、甘いとこいっぱいあるでしょ。
どこですか。
いやいやいやいや、あんまり言えないけど、なんとか記念館あるじゃない。まあ、例えばもう例えばですよ、司馬遼太郎記念館、手塚治虫の記念館はもうもちろん行きましたけど、その他もある。
鈴本にも行きたい
し。そうです。
はい、はい、それではプラスワンに行きましょう。
今日のはまあ、これ全米ナンバーワンヒットになった曲なんですよ。これもコミックソングみたいな変な題でしょ。
お送りします、ハーマンズハーミッツでミセス・ブラウンのお嬢さん、ミセス・ブラウン You've got a lovely daughter。